ご機嫌いかがですか。日本キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間は日本キリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。本当の姿を表さないということは、しばしば真の宗教を語る上で論争になることがあります。もし本当に救い主であるなら、当然その証拠となる姿を表すべきだと、普通なら考えます。目の前で病気を癒すとか、将来起こることを見事に言い当てるとか、そういう動かぬ証拠を見せられるなら、信じる者も起こされると考えられるからです。逆に、そういう姿を表さないとしたら、その人は偽の救い主に他ならないからだと考えられてしまうでしょう。確かに、その考え方にはそれなりの言い分があります。しかし、イエス・キリストは、ある時には大胆に奇跡を行い、また別な時には何も行わず、ご自分が行ったことについて何も語らないように口止めされるということさえありました。今日の箇所でも、厳しく口止めされるイエス・キリストの姿が描かれます。それでは早速、今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書、マルコによる福音書、9章9節から13節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。一同が山を降りるとき、イエスは、人の子が死者の中から復活するまでは、今見たことを誰にも話してはいけない、と弟子たちに命じられた。彼らは、この言葉を心に留めて、死者の中から復活するとはどういうことかと論じ合った。そしてイエスに、なぜ律法学者は、まずエリアが来るはずだと言っているのでしょうか、と尋ねた。イエスは言われた。確かに、まずエリアが来て、すべてを元通りにする。それなら、人の子は苦しみを重ね、恥ずかしめを受けると聖書に書いてあるのはなぜか。しかし、言っておく。エリアは来たが、彼について聖書に書いてあるように、人々は好きなようにあしらったのである。前回は三人の弟子たちの前で、眩しいほどの輝く姿になったイエス・キリストについて学びました。ある意味では、この栄光に輝く姿こそ、ペテロがあなたこそメシアですと告白した時に思い描いていたキリストの姿だったに違いありません。そう考えたのは、ペテロばかりではなかったはずです。誰もがメシアについて思い描くとき、あのような輝かしい姿で、神の敵を征服する勇ましい救い主を連想していたに違いありません。もしも、この三人の弟子たちが、たった今見聞きしたことを触れ回れば、人々の関心をもっと集めることができたに違いありません。少なくとも、十字架で苦しむメシアについて語るよりも、ずっと魅力的に聞こえるはずです。しかし、イエス・キリストは山を降りるとき、弟子たちにこうお命じになりました。人の子が死者の中から復 活するまでは、今見たことを誰にも話してはいけない。イエス・キリストがご自分について言い広めないようにとお命じになるのは、この時が初めてではありませんでした。重い皮膚病を患う人をお癒しになった時、誰にも話さないようにと命じられました。耳が聞こえず、口の聞けない人をお癒しになった時もそうでした。イエス・キリストのことをメシアであると告白したペトロに向かってさえも、ご自分のことを言いふらさないようにと命じたほどです。明らかにイエス・キリストはご自分のことが知れ渡るのを歓迎しませんでした。その理由は聖書のどこにも明らかに記されてはいませんが、少なくとも栄光に輝く姿のメシアだけが一人歩きしてしまうのを好まなかったということでしょう。なぜなら、イエス・キリストが引き受けられたメシアの働きは、十字架の苦しみを伴ったものだったからです。この苦難を抜きにして、メシアの姿を勝手に美化して吹聴されることを望まなかったと考えられるからです。復活するまでという期限をつけられたのは、キリストが死んで葬られ、復活するときに初めて、キリストが予告した苦難のメシアの姿とその意味が明らかになるからです。そのときには、もはや栄光の姿のメシアだけが一人歩きすることはないからです。そう命じられた弟子たちには、復活する時までというその言葉の意味そのものが理解できませんでした。弟子たちは死者の中から復活するとはどういうことかと論じ合いました。そう論じ合いながら一つの疑問にぶつかったと記されています。その疑問とはこういうものでした。なぜ律法学者は、まずエリアが来るはずだと言っているのでしょうか。確かに弟子たちの言う通り、旧約聖書のマラキ書のおしまいには、エリアについてこう記されています。見よ、私は大いなる恐るべき主の日が来る前に、預言者エリアをあなたたちに遣わす。彼は父の心を子に、この心を父に向けさせる。私が来て、破滅をもって、この地を打つことがないように。弟子たちがエリアについて言及したのは、ただ一つの理由からであったと思われます。それは、エリアがメシアに先立って使わされるその理由が、イスラエルの心をメシアに向けさせるためであったとするならば、なおのことメシアの姿を見た自分たちが、人々の心をメシアに向けさせるのは当然ではないかと考えたからに他なりません。しかしイエス・キリストの答えはこうでした。確かに、まずエリアが来て、すべてを元通りにする。それなら、人の子は苦しみを重ね、恥ずかしめを受けると聖書に書いてあるのはなぜか。しかし言っておく。エリアは来たが、彼について聖書に書いてあるように、人々は好きなようにあしらったのである。つまり、エリアはすでに到来したにもかかわらず、人々の勝手なあしらいのために、メシアを迎える心の備えはできなかったということなのです。しかし、まさにそのことのために、人々がエリアを勝手にあしらったのと同じように、メシアも勝手にあしらわれて苦しみを受けなければならないのです。ここには弟子たちも理解できない神の深いご計画と配慮があります。 一方ではイエス・キリスト自らがこの苦難のメシアの職務をご自分の身に負われましたが、他方では人間の側の頑なな思いのゆえに、その使わされたメシアを十字架へと追いやってしまうことになるのです。このような不思議な救いの道筋について、弟子たちは何も理解しなかったでしょう。いえ、そのような人間の愚鈍さをも超えて、キリストは栄光に輝いた山から下られ、苦難の道を歩んで救いを達成してくださいます。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は耳で聞く聖書日課、リジョイスの10月分の聖書日課を全員の方に差し上げます。毎日日替わりで御言葉の解説が聞ける CD です。プレゼントやお便りの宛先は、郵便番号 101-8691、 郵便番号は 101-8691、 神田郵便局郵便支所箱190番、神田郵便局の郵便支所箱は190番、聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢など、あなたのことが分かりやすいように、できるだけ詳しくお書きください。また番組への感想を一言添えていただけるととても嬉しく思います。それでは、聖書を開こう。次回のこの時間をお楽しみに。提供は日本キリスト改革派教会。お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。